三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする心がほっとする30分。今日もスタジオではなく自宅から番組をお届けします。ところどころ私の声が不安定だったり、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いくださいますようお願いいたします。さて、本日のメニューは、前半では私の講座のリニューアルを頑張りましたというお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、見えないものが見えてくる客観視というテクニックをご紹介をいたします。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオ括弧自宅からお送りいたします。
夢の種。
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます、コロナの影響で本当になんかこう今までの日常っていうのが変わってしまってね、もうだいぶなりますけれども、それでもね、季節はちゃんと夏に向かっていますね。東京の方はね、もう本当に暑くなって、半袖でもお外を歩いていてね、日差しが強くって、もう夏だなっていう感じです。それでも、まだこちらはですね、6月の間は小中学校分散登校といってね、もう1日2、3時間だったり、まだ給食がね、始まらなかったり、お母さんたちがね、なかなかこう、お仕事に戻れるかどうかっていう難しいところになっています。オフィス街の方はですね、本当にいい人が戻ってきましたね。お店も大体再開をし始めています。そしてね、うちのあの、心理の講座に、青森の方とかね、奈良の方とかいらっしゃるんですけれども、もう、青森の方はほとんど学校も、お休みになったんですか？なんてね、言われるような感じだったり、もうね、本当に地方によって違うんですね。あなたのところはいかがでしょうか？さて、今日ね、前半はですね、私の講座の、リニューアルを頑張りましたというお話を、したいと思っています。ね、私のところこうね、心理の学校をやっているんですけれども、大きく分けて3つ講座をやっているんですね。で、1つは、こう、子育てのね、親子関係専門家なので、子育ての講座。で、これはもうね、今年に入ってから e-learning っていうね、もうね、ネットの方で見られるという魔法の子育てテクニックっていうんですけれども、それに変えてるので、もう普通にね、やってるんですけれども、もう二つあって、それはですね、子供の発達障害についてね、こう学べるという、子供発達インストラクター講座っていうのと、それからもう一つも、これが一番まあメインなんですけれども、心理のね、もうすべてをこうね、学べる、総合的にこう学べるような、コーチング NLP ゼネラリスト講座っていうのがあります。で、まあね、今あの言ったように、こう東京の方は本当にもうね、2月の一番最後から、こちらの方にね、やっぱり通っていただくにはいろいろあって、で、早々とこちら閉所いたしまして、で、3月いっぱいはね、もうね、どうしようもなくて休んでいたんですね。で、このままね、休んでても、いつこうね、また解消できるのかわからないなと思って、まあ、どうしようかなって、すごい思ってたんです。 で、その時にですね、やっぱりこうね、この講座をやり始めた時からこういろいろお問い合わせをいただいていて、まあね、通信講座ではないんですかとかね、東京まで行けないので、こうね、いろんな場所で、例えばね、大阪の方とかね、それから仙台の方とかね、こうね、こっちでやらないんですかなんて言われて、で、大阪でやったことはあるんですけれども、やっぱりね、こう始めた時にも、いろんな方にこうね、学んでほしいなと思って、うん、これは全国ね、いろんな場所にこう、支店というか、ね、いろんな場所で講座をやんないと皆さん来れないよなぁ、なんてね、思っていたんですよ。で、そんなことも思い出して、そうだよな、最初からこうね、いろんな人にこう学んでほしいと思ってたんだから、そうすると今、こう、ズームってね、皆さんオンライン使ってますけれども、オンラインでやればいいじゃないかってね、思ったわけなんですよ。ただね、このね、オンラインでやればいいじゃないかって言っても、やっぱりね、困ったんです。で、何を困ったかっていうと、まあ、その、子供発達インストラクター講座っていう、発達障害の講座は、そんなね、困らなかったんですね。っていうのが、まあ、いろいろな発達障害についての知識であったり、それから、受講生様から、こうね、質問を受けて、私が答えたり、それからね、こう、他のいろんな方が、もうプロフェッショナルの方とかね、介護士だったり、看護師だったり、幼稚園の先生だったり、いろんなことをやってる方が、いろいろ工夫してらっしゃる。もちろん保護者の方も、それから当事者の方もね、大人の当事者の方もいらっしゃることがあって、で、皆さんからいろいろなアイデアをこうね、寄せ集めて、で、皆さんがいろんなノウハウを深めるっていうね、もう本当にみんなでワイワイガヤガヤやるような、そんな講座ですので、まあ、オンラインでもこうね、ズームだったらば、お互いの顔が見えるのでね、あ、これはできるなぁと思って。でも、早々にですね、4月の講座からもう完全オンラインでやりました。もうこれ、もうね、大成功ですね。逆にこう、みんなでこう、揃っていると、無駄話というかね、まあ、それも楽しいんですけれども、ね、どうしてもこうね、話が逸れていくことが多いんですけれども、すごくね、こう、順調に、でも皆さんが喋っていい講座になりました。で、問題はもう一個のそのね、総合的な心理の講座なんですね。で、これね、何が問題かっていうと、私のね、この心理の講座って、もういろんなことをこう詰め込んでるんです。で、例えば、こういろんな心理学のね、こう皆さんが、役に立つようなね、カウンセリングとか、コーチングの時にね、実はそれっていうのはこういうね、ことなんですよ、なんてこうね、知識でこう皆さんに納得していただけるような、そんな、こう、心理の座学というんですかね。座学と、それから、もう本当に精神療法、心理療法と言われるような、なんで二人でね、こうね、グループワークみたいな感じをイメージしてみたらわかるかなと思うんですけれども、こうね、立って歩いたり、なんかね、作業を一緒にしてみたり、ね。っていうね、こうね、一緒の場所にいるからこそ、できるような、そういう心理療法が、まあ、毎回、こう、行われていたわけなんですね。で、まあ、これのほとんどの部分が、前も言った NLP というね、神経言語プログラミングという、まあ、まさにこうね、まあ、脳の、動きを使って、やるような心理療法、心理テクニック、コーチングテクニックなんですけれども、これをどうやってオンラインでやるか、ね。場所をこうね、共有するわけにいかないですし、それからね、実際やってみて分かったんですけれども、皆さん、こうね、イヤホンをしているので、画面の前にね、パソコンなり iPad なりの前に座って、まあ、そこからほとんど動けないわけですよね。こうね、画面からちょっと遠ざかって、そこの場所でやってみてください、なんてね、やろうかなと思ったり、それできないです。それからね、一番最初は、そうだそうだ、じゃあね、こっちであらかじめその心理療法のやり方、テクニックをね、こうビデオで撮っといて、うちのスタッフとやって撮っといて、それをこうね、流して見てもらう。ね。あとはこれやってみてくださいね。ね、そんなことも考えました。でもね、見てわかるんなら、 ねえ、見てわかるんだったら、そんなのも本読んだのと同じで。やはりね、私はこうね、体感して、実感していただいてなんぼだっていうふうに、うちの心理療法のことをね、思ってます。実際、こうね、私からこう説明を聞いているときに、皆さんね、すごくこうね、本当かなっていう感じで、そうなのっていう感じでお聞きになっているんですけれども、その後、こう二人ずつに分かれてね、実際やってみると、おぉ、こういうことなんですね。でね、やっぱり実感、こうね、五感でね、体感する、もう全身で感じることで、本当に全然違うことになれる。で、自分で体感するから、もうね、人にもやってあげられるし、それからもちろんね、講座が終わって自分で一人でやるにしても、もう一回ね、もう体感してますから、できるわけなんですよね。なので、もう絶対にね、自分体感していただかないと、うちのこのね、心理療法はダメだ。じゃあどうやるんだろう？ね、どうしたらいいんだ？なんてね、本当にすごい悩みました。もうね、三日三晩どころの騒ぎじゃないです。一週間、二週間って悩みました。それでも、私ね、思ったんです。もうね、絶対できる。ね、私ならできる。私は考えられる人だ。もうね、自分に言い聞かせました。そしてね、私はだってね、トレーナーだもん。ね、ジョン・グリンダーっていうね、NLP をこう開発した、その創始者から私はね、もう愛弟子です。絶対にね、作り変えられる。ね、やり方、絶対わかる。ね、信じて。そしてずっと考えました。そしたらね、ある朝、もうね、目覚めるのが早いか、そのふと出てきたのが早いくらいの時に、ふとですね、飛べばいいよ、っていうのがね、出てきたんですよ。え？飛ぶ？もうね、ちょっとね、なんか聞いた時に、なんだろう、私自身が理解できなかったんですけども、飛べばいいよ。ああ、一番悩んでいた、そのね、すごく場所を使うワークについて、どうやったらいいか悩んでたんですけども、飛ぶ？ああ、っていうね、自分の中でこうね、繋がったんですね。そしたらば、もうね、続々と出てきました、アイディアが。そしてね、もうね、座ったままで、ね、もう、こうね、オンラインでこう繋がって、向こうにいるんですけれども、座ったままでも、ちゃんとイメージをしていただいて、体感をしていただいて、変化を感じられるというね、もうね、全16あって、その中にね、もう必ず毎回そういうね、体感をするようなワークね、あるんですけれども、全部をね、書き換えることができたんです。もうね、自分でもね、感動しました。ね、そしてね、これをね、皆さんにお伝えしたいって今ね、また本当に思ってます。ね、もうね、ぜひ多くの方がね、これでね、お家にいながらですよ。ね、心を整えるスキルっていうのを学んでいただけたらな、ね、もうその準備は万端になってます、ね、よろしかったらね、今日もお知らせのコーナーでお伝えしますので、ぜひね、ちょっと覗くだけでも見てみてくださいというお話でした。それではここでジングルを挟みまして、後半をお届けしたいと思います。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお届けをしております。前半ではね、そういうわけで講座をリニューアルを頑張ったというね、お話なんですけれども、まあね、あなたにとっては、皆さんにとっては、私が頑張ろうが、頑張る前が、関係ないですね。とにかく、いいものがご提供できればいい。ね、私もそう思っております。ね、本当にいいものができました。ね。はい。そして、 今日ね、後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーで、その中で、まあ、一番基本の木とも言えるような、ワークの中からね、見えないものが見えてくる客観視というテクニックをご紹介したいと思っているんですね。これね、この番組でももうね、何回も登場している、こう、主観視と客観視というものなんですけれども、このね、客観視っていうのは、あなたの心をこう、整えるのにね、非常に便利な、もうね、コーチングのテクニックです。コーチングのテクニックなのか、カウンセリングのテクニックなのか、そこはね、もうね、関係ないです。もう要は心理療法ですね。心理療法、両方、もうね、心を整える、技術だと思ってくださいね。ね、まあね、主観視っていうのはこうね、もう自分がもうまさにね、こう感じている。もうその場所にいて感じている状態ですよね。で、嫌なことなんかをこうね、主観視で考えていると、どうしてもこうね、もうもやもやとかね、イライラとかね、ずっとしてしまって、で、なかなかその気持ちから抜け出すのってね、難しかったりします。ね、なんか人に言うとね、もっとね、冷静になりなさいよ、なんて言われたりするかもしれないんですけれども、もうね、主観的に考えてるときって、もうその時の感情なので、冷静にって言われても、いや、だって嫌なんだもん、みたいな感じにね、なってしまうわけです。で、これを、こうね、客観的に見る。つまり、例えばですね、こうね、テレビでね、テレビの中で起きている、なんかね、嫌なことが、起きている主人公の人がね、悲しい場面だったり、主人公の人がね、なんかね、いじめられたりするから、なんか誰かに怒鳴られて、もう何よとかね、なんだよみたいに思ってるような場面でも、あなたがこのね、画面の外からそれを見ていると、ね、怒ってんな。ね、そんなイライラしなくてもいいじゃないか。なんて思ったり、ね、それからね、こう悲しい場面でもね、悲しいよね。うん。もうね、きっとね、この後ね、誰か助けに来るよ。なんて言ってね、こう、すごく客観的に、まさに客観的にね、なれるわけです。ということは、ご自分のことでも、こうやってね、客観的に見ることができれば、あの時、なんでね、俺、こんな感情的になってんだろうな。なんて言ってね、こうね、自分のことを人ごとのようにするだけで、感情に振り回されないように考えられるんです。だからもっとね、アイデアだって出てくるかもしれないです。というわけで、今日ね、こうね、客観視のやり方っていうのをね、お伝えしたいと思います。まあ、これを覚えてるだけでもすごいです。もういろんな時に使えますのでね。で、例えば、こうね、私のね、実際にあったお話をしたら、すごくわかりやすいと思うので、それをこうね、お伝えしていきたいと思うんですけれども。ちょっと前になるんですが、私ね、自転車で、ね、チリンチリンって、毎回ね、同じ道をこう通勤していくんですけれども、そこにね、こうね、なんか、すごく見晴らしの悪い、ね、こう、曲がり口がある。曲がり道がある。曲がり角ですね。で、そこって、こう、結構、お互いに自転車がこうね、通っていて、私ね、何回もなんですけれども、そこでね、向こうからね、ブインってね、回ってきた自転車と、このね、ぶつかりそうになったことがいっぱいあるんですよね。何回もあるんです。で、そのたんびにね、まあ、わっと思うんですけれども、ね、大体そういう時って急いでる時ですよね。冷静になってる時は、そのコーナーの曲がり方すると、結構ね、向こうから来るな、なんて思うので、こうね、ちょっとこれ、鋭角にね、こう、インコーナーをやるときなんですけれども、冷静なときって、こうね、アウトコースを通ってね、こう、見晴らしを良くして通ったりするんですが、まあ、急いでるときに限ってね、こう、インコースを通って、うん、なるわけですよ。で、そんなときにね、何回かあるんですけれども、もうね、向こうからね、こうね、危ないじゃないか、って、こう、怒鳴られたり。あとね、どこ見て走ってんだよとかっていうね、なんかね、捨て台詞のように。でも向こう全然スピード緩めないんですよね。こっちでキキーとかやってるんですけど。ね。見て走ってんだよなんて捨て台詞の言いながらこう走り去っていく。私ね、そういう時にね、何回も思ったんです。ああ、もう言い返したい。あ、でも行っちゃったとかね、 思って、なんで私だけ言われなきゃいけないのよ。ああいう時にね、なんか、こうね、関西のおばちゃんみたいな、関西の方に申し訳ないから、もうね、何よとかね、言い返せたらいいのにとかね、すごい思ったんです。で、そんな時、ね、あります。で、これについて私ちょっとね、今日ね、皆さんと一緒に客観視というのをね、トライしていきたいと思うので、もしよかったら、あなたも、もしね、今お手すきでしたら、自分がね、ちょっとイライラとか、もやもやしたような、そんな場面を思い浮かべてみてください。ね、はい。思い浮かべました？やり方をご説明しますね。ね、こうね、大体イライラしてるときってもう主観的にこう考えてる。つまり、こうなんか頭の中でね、それを思い描いている感じです。ね。なので、私の目の前にそのね、曲がり角があって、ね。これから多分あそこにグイッと曲がってくるようなね、自転車が見えてる。そんな感じですね。はい。なので嫌な感じもね、こうもう本当に、もうすぐ蘇ってくるなみたいな感じなんです。で、これをですね、客観視に変える。はい。これね、やり方ね、ほんと、二つね、二段階しかないので、簡単ですよ。ね、慣れれば簡単です。ね。まずは、思い描いているので、こうね、ご自分の頭の両脇にね、お手手をね、ちょっと持ってって、見てください。ね、持っていけなかったらこう、なんか持ってってる感じ。そしてね、こうね、その描いてる光景を、まるで自分がね、帽子をかぶっていて、その帽子で見ているような。ね、脳波計みたいなのつけてるような感じでもいいですし、本当にね、帽子をかぶっていて、それを帽子をかぶっているからこそその情景が見えてるんだ。みたいな感じにちょっとイメージしてみてください。で、そのね、帽子ごと、お手手でそれをね、自分の斜め横、斜め前ぐらいかな。ポイって、ちょっとね、放り投げるんです。ね、その情景をお手手で、ポイ投げてみてください。ね。ぽいじゃないで、いいですよ。皆さんにご自分の好きな言葉。ね。えいとかね。ほいとかね。ほいとかね。そんな感じ。ね。はい。今ね、情景を手で持って、ぽいって投げてもらいました。そしたらもうね、2番目です。そうすると、向こうに自分も含めて、その情景が広がっているかを確認してみてください。もうね、この、二段階だけです。ね。向こうにありますか？もしまだなくって、なんか自分の頭にあるなと思ったら、ね、もう一回このね、情景を掴んで、ポイッと投げる。こんな感じ。ね。私もね、今、ちょっとね、やっちゃいましたけど、もう一回やりますね。自分の頭の中で、その状況を見ている。ね。あ、嫌だな。これをですね、両手で、頭で、脇に、両手を添えて、えい！投げてみました。ね。お、向こうにいます。私ね、います。そうするとね、気づくんじゃないかと思います。私も今ね、気づいちゃいました。あそこに、私とそれから向こうからね、グイーンと回ってくるおじさんの乗った自転車が見えています。そうするとね、なんかね、あのおじさんなんですけど、まあね、すごいもうね、入ってくるときに、なんか顔がもうね、ちょっと怒ってるというか、イライラしてますね。でね、すごくね、文句言い慣れてる人って感じです。なので、あ、こっから見てるとなんかすごいあの人文句言い慣れてるな。きっとね、誰とこうね、会っても、それからなんかこういうことよくあるんじゃないかな、あの人。そうするとね、言い慣れてるし、こう誰に向かっても、こんな感じで怒鳴りつけてるんだろうな。あーね、彼女、私ですけれども。彼女ばっかりじゃないよ。ね。あの人、どこ行ってもこうやってね、怒鳴ってるよ。なんてね、今、客観視したら気づけました。ね。そうするとね、こうね、怒りにね、支配されてて、あ、なんかあのおじさん大変ですね。ね。なのでね、ね、彼女ね、大丈夫大丈夫。あなたに対してじゃない。あの人ずっと怒ってる怒ってる。なんてね、今ね、思いました。なんかこれね、もうね、私問題解決しちゃいましたね。こうやってね、客観視をするだけで、もしかしたらあなたのイライラやモヤモヤ、ちょっとね、違う見方ができるかもしれないですよ。ぜひ、ちょっとね、落ち着いた時にご自分でやってみてくださいね。はい。それでは、ジングルを挟みまして、お知らせのコーナーへと入っていきたいと思います。
夢の種放送局。
お知らせのコーナーです。どこに住んでいても、お仕事が終わってからでも、楽しく心理を勉強してみたい方募集中です。オンラインでも学べる、通学でも学べます。コーチング NLP ゼネラリスト講座のお知らせです。前向きな自分になりたい、もっと楽しく毎日を送りたい、人の悩みを聞ける人になりたい、お役に立てる人になりたい、プロのコーチ、プロの心理カウンセラーになりたい、そんな方、ぜひコーチング NLP ゼネラリスト講座おすすめしますよ。詳しくは日本メンタルコーチング学院のホームページをご覧ください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入っていきます。今回の放送いかがでしたでしょうか。今日はね、私の講座のリニューアルということでね、まあ、特にこのね、NLP という神経言語プログラミングってやつなんですけれども、よくね、脳の取扱説明書なんて言われるぐらいに、本当にこう自分のね、脳科学、それから、心理学、言語学、いろんなのを使って、人のこの感情、思考、ね、考える方、そんなのにも変化を起こすっていうね、素晴らしい、心理療法なんです。それの他にもね、いろいろな、交流分析とか、認知行動療法とか、本当にね、自分を変えたい人、人の役に立ちたい人、ぜひね、アクセスしてみてほしいなと思います。オンラインで NLP のワークを、やっているところあるのかな？なかなかないんじゃないかなと思いますよ。はい。番組へのご意見、ご感想など、夢の種放送局のホームページに番組へのお便りフォームはこちらという欄がございます。ぜひね、毎週放送になっておりますのでね、こんな放送やってくださいとかね、こういうことはどうなんですか？なんていう質問や、ご意見、ご感想、楽しみに待っています。また、もう一度放送が聞いてみたい。あのエクササイズのやり方はどうだっけ？とかね、思っていただきましたら、日本メンタルコーチング学院のホームページに、三浦久美子のラジオアーカイブ、というところがございます。そこにね、過去の私のこの一人喋りの放送が載っています。今日の放送もね、なるべく早く載せますので、ぜひお聞きになってください。やってみたらね、誰でもできる、やり方ですのでね、ちょっと練習が最初いる方もいらっしゃいますけれども、ぜひやってみて、心を軽くして心を整えてみてくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それでは、また来週、月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。